Brethren, tonight,
今晩私は自分の孫に話すように皆さんに話します。私の話が世界中のすべての若い真剣者に当てはまるよう願っています。この大きな改修を見て、また衛星放送で参加している方々のことを考えると、真剣を持つという偉大な祝福は世界の数十億人もの人を思えば、比較的少数の人に与えられている祝福であることに気づからせます。真剣を持つということは実に名誉なことであり、同時に教会の12歳以上のふさわしい男性なら誰でも預かることができるものです。真剣とは神の御名によって教え導くために人に託された権能です。自ら望んで得られるものではありません。パウロは言いました。誰もこの栄誉ある務めを自分で得るのではなく、神の召しによって受けるのである。人が作り出せる権能ではないのです。ピーターという若い祭司が真剣の力が実在することを学んだある経験について書いてくれました。カナダにあるワードで、ピーターは一人の若い改修者がアロン神権の教師の職に選任される輪の中で儀式を執り行うよう依頼されました。ピーターは書いています。これまでに誰かの頭に手を置いたことはなく、力不足だと感じましたが、御霊を通して儀式を執り行える確信を得ました。選任を受ける若い男性が腰掛けました。私は真後ろに立ちました。若い男性の会長が先人の言葉を耳中しました。私はその言葉を一言一句繰り返しました。先人の部分を終え、あなたに祝福の言葉を授けますと言うと、会長はここからは一人で行うようにと目で合図したのです。その瞬間、真剣は全く別の意味を持つようになりました。単なる肩書きではなく、実際に神の御名により行動する権能を他の人に授けようとしていたのです。間を置いて御霊が囁くまで待ちました。その時の気持ちを表現することは簡単ではありませんが、はっきり言えることは、今は真剣の力が実在するという一層力強い証があるということです。若い男性の皆さんはメルキゼク神権を受ける日を心待ちにしていることでしょう。この大神権について預言者ジョセフ・スミスは言いました。神権が備えられたのは、地のもといが据えられ、明けの星が愛ともに歌い、神の子たちが皆喜び呼ばわる以前であって、神権は最も気高く神聖であって、神の恩子の位に基づくものである。真剣者は主の代理人です。主は1831年カートランドにいる長老たちにこの神聖な務めについて語られました。あなた方は代理人であるので主の用向きを受けている。主の思いに従って行うことは何であろうと主の業務である。ヒンクレ大官庁はしばしば伝道活動が本来真剣者の責任であることを思い出させてきました。宣教師として主のために召されることは偉大な誉れであり責任でもあります。たとえ困難や失意の時にあっても、この奉仕から永遠に続く喜びを得ることができます。伝道の経験を通して私の生き方は一変しました。人生で最も素晴らしい経験の一つです。伝道に出ることで残りの生涯の務めと永遠の技のために備えるのです。皆さん一人一人が神の人となるように願っています。義にかなった技に携わることで神の人になります。また真剣を尊び、召しを大いなるものとします。そして使徒パウロが語ったように、義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和とを追い求めるのです。義にかなった計画に従い、社会の決まりや主の律法に従順になることは必ずしも容易ではありません。しかし最終的には 規則に従うことは主が約束されたあらゆるものに預かるために最も優れた道なのです。私たちは皆自分の行動に責任があります。弁護士の経験から分かったのは、犯罪を歩む人は自分が刑務所に入った原因をしばしば両親やあるいは社会のせいにするということです。しかし実際は自分から進んで神の性質に反して行動することを選んでいるのです。中には悪魔がそうさせたんだと言い張る人もいますが、悪魔がそそのかし人が悪事をするというのが本当です。選択の自由があり、悪魔は選んでいないことを無理強いさせることはできません。罠や落とし穴にはまることは誰にでもあります。青年でも壮年や老人でも同じです。ある人が言ったように、若いうちは問題に飛び込んでいくが、年を取ると問題が飛び込んでくるのです。現代社会がその規則を緩めるにつけ、私たちは主から祝福と守りをいただくためには義の鉄の棒にしっかりつかまる必要があります。サタンの誘惑を軽々しく扱うことは非常に危険です。生涯を通じてあらゆる形の悪から身を守る必要があります。信仰を持つ若い皆さんは女性を敬うという義務を負っています。教会の素敵な若い女性とデートをするときは、彼女たちの身の安全と徳を守る必要があります。皆さんのような信仰者にはさらに大きな責任が課せられています。それは教会の高い道徳的標準がいつも守られていることを見守る責任です。性的な誘惑という崖に近づいてはならないのです。その崖から飛び降り、生殖の偉大な力をもてあそぶなら、自分自身の持つ神聖さの一部を損なうことになります。自己を制する力がない者に偉大な使命を果たす望みを託すことができるでしょうか。主を愛し、皆さんを愛し、信仰を尊ぶ立派な女性と結婚することは、この世と永遠の世における最大の祝福の一つです。私は妻ルースとの結婚生活でそれを実感してきました。友人は人生に彩りを添えてくれますが、そうした関係も一時的なものです。両親以上に皆さんを愛し、皆さんの幸福を心にかけてくれる人はいません。両親の愛や皆さんの幸福に寄せる思いに疑念を抱くことはできません。やがて若い男性の皆さんが妻や子供たちを養うという責任を担う日がやってきます。皆さんが一家を支えるのです。結婚すると皆さんは妻の幸福に対して責任を負い、最終的には家族が増えると子供たちの幸福にも責任を負うようになります。結婚生活や父親としての役割は永遠の幸福と喜びをもたらします。ジョセフ・F・スミス大官庁は言いました。教会の統治は家族生活の上に成り立ち受け継がれていくのです。家庭において充実感を味わうためには伴侶は互いに献身的になる必要があります。マッケー団官長は言いました。家庭よりも仕事や楽しみを優先させると、その瞬間から霊の衰退に向かって坂を下り始めます。すでに人生の目標に向かって着々と進んでいる人もいるでしょう。誇りに思います。私の父はかつてこう言いました。ロースクールを卒業した時にはこれで一生安泰だと思ったよ。でも実際卒業はさらに大きなチャレンジの始まりでしかなかったんだ。人生に安泰などということはなく、世のチャレンジから逃れることもありません。現代は専門の細分化が進む時代です。少年の頃、多くの人がフォード社のモデル T という車に乗っていました。現代の車と比較すると構造は比較的単純でした。バルブの研磨、ピストンリングやブレーキバンドの交換、ベーリングワイヤーをふんだんに使ったりと修理のできる人が大勢いました。現在では自動車の構造も複雑化し、 普通の人は修理の知識をほとんど持っていません。現代の機械工はエンジンの診断にコンピューターを使います。こうした例を紹介するのは、若い男性の皆さんに遅れを取ることがないよう訓練や教育を受けることを強く進めたいからです。技術教育や高等教育は非常に重要です。どのような技術でも専門化された訓練が必要なのです。どんな職業を選ぼうとも、それが誇りに値するものである限り、私は構いません。家族をどう養うかは皆さん次第です。技術の習得は、生計を立てる上で良い方法です。しかし、生計を立てること以上に大切なことがあるのです。人間性の本質を失うほど、この世のものに心を奪われてはなりません。ディケンズの作品に登場するマーレーは、自分が仕事ばかりで頭がいっぱいだったのを嘆き、こう叫びます。仕事だと？人間こそ私の仕事だったのだ。万人の幸福こそ。私たちは一人一人が社会を強める上で役目を果たし、特に神の御業に携わることを求められています。信仰を持つ者にとって成功への最善の公式は次の聖句にあります。まず神の国と義とを求めなさい。これらのものはすべて添えて与えられるであろう。成功にはすぐには到達できません。備えと勤勉が必要です。実際、成功への近道など存在しないのです。私たちは一人一人が天の御父から創造された特異な存在です。同じ人はいません。同じ才能を持っている人は他に存在しないのです。与えられた才能や賜物に磨きをかけ、その特異性をさらに輝かせるために活用させてください。例を挙げると、子供の頃、近所に一人の立派な青年がいました。勉強は不得意でしたが、美しい家具を作りました。私たちは同じ日に軍隊に入隊しました。彼はベッドメイキングができず、いつも検査をパスできずにいましたが、木片を集めると実に精巧な芸術作品を作り出すことができたのです。ハワード W. ハンター大艦長はこう言いました。このように考える人がいます。才能や創造性、情緒の安定、偉大さなどは青年のうちに開花するものではなく、年齢を重ねて初めて到達できるものだ。しかしそうではないのです。皆さんには偉大な約束を伴う未来があります。皆さんは世界がこれまで知り得なかったような知識の恩恵に預かるのです。この知識によって皆さんは現代のビジネス、産業、農業、そして専門職の将来に貢献できます。戦場で命の道を守る者の一人になるかもしれません。また福音の原則を世に広め、教会の発展を助ける者の一人になるかもしれません。私の孫の年齢である愛する皆さん、すべての特別な若い男性の皆さん、信仰と義を持って前進してください。そうすれば、皆さんは主は皆さんを強め、大いなるものとされ、皆さんは偉大なことを成し遂げるでしょう。信玄が人生に偉大で深い影響を与えてくれたことを明かします。長い人生を通して私は自分が何者で何を信じているのかを隠さないようにしてきました。それで職歴に傷がついたり友人を失ったことはありません。むしろ私が教会の会員であることを謙虚に認めてくれたのです。この証をイエス・キリストの御名により残します。アーメン。